広報東久留米、令和4年5月1日号。発行は東久留米市。編集は企画経営室秘書広報課。録音は東久留米広報音訳グループです。声の広報の CD が郵便事情などにより、広報東久留米の発行日までに届かない場合があります。声の広報の音声データは発行日までに市ホームページにアップロードしていますので、そちらでもお聞きいただくことができます。誠に恐れ入りますが、あらかじめご了承ください。判例、この CD の階層はレベル2までです。レベル1はページ数やカテゴリー名、各記事タイトル。レベル2はタイトルごとの項目です。広報東久留米の構成について説明します。広報東久留米は通常8面構成で発行しますが、4面や12面構成で発行する場合もあります。ここでは通常の8面構成を前提として説明します。1面から5面では原則次の7つのカテゴリーで記事を分類しています。市民生活、子どもと教育、高齢者、福祉、住環境、お知らせ、職員募集、観光所などの7つです。6面から8面では原則次の2つのカテゴリーで分類しています。健康、イベント、講座の2つです。なお、面の順番は1面から5面へ続きますが、6面から8面については8面から6面へ続きます。面数が8面構成でない発行号については、切り替わるページ数が異なりますが、同様の構成となります。読み上げについて説明します。各面の始まりでは面数を、各カテゴリーの始まりではカテゴリー名をレベル1として読み上げます。ただし、ページをまたいで同じカテゴリーが続く場合は、再度カテゴリー名をレベル1として読み上げます。また、カテゴリーには属さない記事として、線で囲んでいる記事がある場合は、レベル1で囲み記事と読み上げた上で、次の記事タイトルを読み上げます。説明は以上です。なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、掲載内容が変更となる場合がありますので、最新の情報は、市ホームページ、または直接各記事のお問い合わせ先へご確認ください。判例終わり。今号の主な内容。民生委員、児童委員が皆さんの地域で活動しています。一面、住民税、非課税世帯等に対する臨時特別給付金。二面、新型コロナウイルスワクチン関連情報。三面、犬と猫のマイクロチップ装着などが義務化されます。9面、肺がん検診を実施します。12面、1面、民生委員、児童委員が皆さんの地域で活動しています。民生委員、児童委員の活動。民生委員、児童委員は、身近な相談相手、専門機関へのつなぎ役、見守り役として地域で活動しており、同じ地域で生活をする住民の一員として、住民の立場に立って町の福祉を担うボランティアです。地域に暮らす身近な相談相手として、住民からの生活上の心配事、医療や介護、子育ての不安などの課題についての相談に応じて、必要な支援や適切な福祉サービスへのつなぎ役になります。主任児童委員の活動。 特定の地域ではなく、児童福祉に関することを専門的に担当する主任児童委員は、子供や子育てに関する支援を専門に担当しています。民生委員、児童委員や学校、子ども家庭支援センターなどの児童福祉関係機関と連携しながら、課題解決に向けた活動に協力をしています。民生委員、児童委員と主任児童委員には守秘義務がありますので、安心してご相談ください。相談先は2面に掲載しています。問い合わせ、福祉総務課、福祉政策係、電話 042-470-7749。 5月12日は民生委員、児童委員の日。PR イベントを5月24日から26日に開催。全国民生委員・児童委員連合会では、毎年5月12日を民生委員・児童委員の日とし、民生委員・児童委員の活動をより多くの皆さんに知っていただくため、全国各地で PR 活動に取り組んでいます。PR イベント期間、5月24日火曜から、26日木曜、いずれの日も午前10時から午後3時、申し込み不要。場所、市民プラザ、市役所1階。内容、活動や取り組みなどを紹介するパネル展示。問い合わせ、福祉総務課福祉政策係。電話、042-470-7749。パネル展示の様子の写真があります。ミンジーのイラストがあります。民生委員、児童委員イメージキャラクターミンジーは、東京生まれのキャラクターです。協力して子育てをするペンギンの姿を通して、地域における支え合いを目指す、社会全体で子育てを応援する、活動に取り組む姿を表しています。囲み記事。5月28日に水防訓練を実施します。問い合わせ、防災防犯課、電話 042-470-7769。 市内では毎年台風の接近やゲリラ豪雨に伴い、住宅地の浸水や倒木など、都市型水害の被害が発生しています。そこで、雨のシーズンを前に、市では、東久留米消防署、田無警察署、市消防団などとの防災関係機関の連携、避難所開設の訓練を実施します。市民の皆さんの参加、および見学をお待ちしています。日時、場所。5月28日土曜、1、期間連携訓練。午前10時から11時半、不動橋広場、新川町 1-17。なお、見学のみとなります。2、避難所開設訓練。午前9時から11時半、第6小学校、金山町 1-17-1、第3小学校、中央町 1-16-1 の2箇所。主な訓練内容、1、風水害の対応、道路警戒、警戒の警は背景の警、会は開く。救出救助訓練、土のう作成、2、風水害や土砂災害から安全に避難する避難誘導、避難所開設訓練、自宅でできる浸水防止の方法、簡易水防工法、土のう作成の説明、水防訓練、元年度の様子の写真があります。ゴミの分別収集にご協力ください。 流星園組合で火災が発生しました。4月8日に中間処理施設である流星園組合の不燃粗大ごみ処理施設内においてリチウムイオン電池が原因と推測される火災が発生しました。人的被害や設備の損傷はありませんでしたが、場合によっては作業員が負傷する事故や機械の故障が発生してゴミ処理が滞ってしまいます。今一度分別方法をご確認いただき、安全な収集にご協力をお願いします。問い合わせ、ゴミ対策課、電話 042-473-2117、一般社団法人 JBRC ホームページの二次元コードがあります。リチウムイオン電池などをリサイクルに出す際のお願いが掲載されています。2面。民生委員、児童委員が皆さんの地域で活動しています。1面から続く。地域で活動する民生委員、児童委員。民生委員、児童委員への相談は、お住まいの区域を担当する同委員など、次の表参照へご相談ください。一面に関連記事があります。問い合わせ、福祉総務課、福祉政策係、電話 042-470-7749。地域で活動する民生委員、児童委員の担当区域、氏名、電話連絡先の表があります。東部地区協議会、中部地区協議会、西部地区協議会、欠員地区の順に読みます。東部地区協議会、担当区域、氏名、電話連絡先の順に読みます。新法町1丁目、大谷由紀子、042-475-8532。新法町2丁目、渡辺えめみ、042-472-4900。金山町1丁目、西山久美子、080-4863-1911。氷川台1丁目、ぬくいみよこ、042-474-7125。氷川台2丁目、伊豆井美希恵、042-474-1227。東本町1番から8番、深海和子、042-475-8777。東本町9番から16番、大野ひろこ、042-471-0063。大門町1丁目、大門町2丁目1番から8番、後藤千佳子、042-475-5241。大門町2丁目、9番から14番、伊原恵子、042-475-7958。新川町2丁目、関沢久美子、042-471-0172。宣言町1丁目、久保田彩子、042-425-0098。宣言町2丁目、鶴見よし子、042-421-9130。宣言町3丁目、1番から14番、笠井雅人、042-425-0333。宣言町3丁目、15番から30番、竹山千鶴、042-424-4041。主任児童委員、丸山美代、080-6586-9501。 主任児童委員、池水美希、042-410-1188。中部地区協議会。担当区域、氏名、電話連絡先の順に読みます。学園長1丁目、半沢沢子、042-425-0087。学園長2丁目、小山道夫、090-6157-3944。本庁1丁目、蓮池重信、042-474-1736。本庁2丁目、宮沢豊子、042-471-0482。本庁3丁目、鈴木美希子、042-476-0940。小山1丁目、西村より子、042-475-8325。小山2丁目、3丁目、小山清、042-473-3803。小山4丁目、5丁目、小山康弘、090-3590-3492。幸町4丁目、中央町6丁目、中島春江、042-471-1613。中央町1丁目、早川重義、080-8745-0787。中央町3丁目、沢山陽子、042-471-8724。中央町5丁目、前沢1丁目、松本貞夫、042-475-9590。前沢2丁目、長谷川雅子、042-474-7531。南沢1丁目、別所隆、042-475-1710。南沢2丁目、元井満、042-478-9390。南沢3丁目、下田富夫、042-471-6837。南沢4丁目、5丁目、清水育子、042-465-0822。南町1丁目、沢田理恵子、090-6546-8401。南町2丁目から4丁目、篠宮松美、042-465-1839。主任児童委員、馬本房子、090-5339-6926。主任児童委員、深川優子、080-4068-5020。西部地区協議会、担当区域、氏名、電話連絡先の順に読みます。前沢4丁目、広瀬新平、042-444-3539。前沢5丁目、1番から19番、白月純子、042-473-6901。弥生1丁目、2丁目、山口信夫、042-458-0875。八幡町1丁目、1番から6番、酒井美智子、042-476-4796。八幡町2丁目、小寺康子、042-471-0073。八幡町3丁目、野村義明、042-472-2555。伸び止め1丁目、 下里一丁目、酒井創作、042-474-9792、伸び止め二丁目、菅原真由美、042-472-3919、下里二丁目、宮崎孝子、090-2219-9171、下里四丁目、1番16-29号、エカリナイフミ、042-473-9141、下里五丁目、六丁目、宮本千恵子、042-471-4833、下里七丁目、島崎光恵、090-2317-7535、滝山三丁目、四丁目、白井英子、042-475-3316、滝山五丁目、松原香織、042-473-2383、滝山六丁目二番、上田和俊、080-7946-1125、柳久保一丁目、柳久保二丁目8番-16番、佐藤清子、042-478-2293、柳久保二丁目、1番-7番、柳久保三丁目、松井直江、042-475-5303、柳久保四丁目五丁目、奥住博子、042-457-5146、主任児童委員、矢部昭代、042-475-5159、主任児童委員、佐向節子、042-475-3195。欠員地区、担当区域、上野原一丁目、二丁目、金山町二丁目、新川町一丁目、本町四丁目、幸町一丁目から三丁目、五丁目、中央町二丁目、四丁目、前沢三丁目、ひばりが丘団地、前沢五丁目、20番-34番、八幡町一丁目、7番-9番、伸び止め三丁目、下里三丁目、四丁目1番-1-15号、1番-30-41号、2番-4番、滝山一丁目、二丁目、六丁目、1番-3番、七丁目。電話連絡先はいずれも、福祉総務課福祉政策係。電話、042-470-7749。表、終わり。囲み記事。住民税、非課税世帯等に対する臨時特別給付金。住民税課税世帯でも給付の対象となることがあります。家計急変世帯。問い合わせ、市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター。電話、042-470-7863。土曜、日曜日、祝日を除く午前8時半から、午後5時15分、市ホームページの二次元コードがあります。新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、家計が急変し、住民税均等割、非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯、中に対して、1世帯あたり10万円、1回のみ、を支給します。給付金の受給には申請が必要です。中、3年1月から4年9月の 任意の1ヶ月の収入を12倍した額、または年間の所得見込み額が次の表の水準以下の世帯、家計急変世帯、中終わり。支給対象世帯、家計急変世帯、以下のすべてに当てはまる世帯。令和3年度、住民税均等割非課税世帯に対する臨時特別給付金の対象外である。新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、家計が急変、収入が減少した。3年1月から4年9月の間の任意の1ヶ月の収入、中を12倍した額、または年間の所得見込み額が次の表の水準以下の世帯、家計急変世帯、中、収入は給与、事業、不動産、年金、非課税のものは除くの経常的な収入により算定、中終わり。表があります。非課税相当額参考、給与収入の場合の表です。説明。縦の項目は家族構成例で6例あります。横の項目は非課税相当限度額の収入額ベースと所得額ベースです。家族構成例ごとに順に読みます。単身または扶養親族がいない場合、非課税相当限度額、収入額ベース100万円、所得額ベース45万円。配偶者、扶養親族、計1人を扶養している場合、収入額ベース156万円、所得額ベース101万円。配偶者、扶養親族、計2人を扶養している場合、収入額ベース205万9千円、所得額ベース136万円。配偶者、扶養親族、計3人を扶養している場合、収入額ベース255万9千円、所得額ベース171万円。配偶者、扶養親族、計4人を扶養している場合、収入額ベース305万9千円、所得額ベース206万円。障害者、家父、一人親の場合、収入額ベース204万3千円、所得額ベース135万円。表終わり。申請方法。前述の対象世帯の要件をご確認いただき、満たすと思われる方は、必要書類を揃えて、申請相談受付窓口、本庁舎1階、南出入口横、特設ブースにご提出ください。郵送での申請を希望される方は、提出書類を揃えて、次の送付先へお送りください。送付先、郵便番号 203-8555、東久留米市本町3丁目3番1号、東久留米市臨時特別給付金家計急変世帯給付担当。窓口受付期間、9月30日金曜まで、土曜、日曜日、祝日を除く平日午前9時から午後5時。申請書類入手先、市ホームページからダウンロード。申請相談受付窓口、本庁舎1階、南出入口横、特設ブース。市社会福祉協議会、ワクワク健康プラザ2階。上野原、滝山、ひばりが丘の各連絡所で配布。必要書類、1、申請書、2、収入、所得、見込み額申し立て書、収入の状況を確認できる書類の写し、3、 本人確認書類の写し。4、世帯状況を確認できる書類の写し。5、戸籍の不表の写し。3年1月1日以降に複数回転居した方のみ。6、受取口座を確認できる書類の写し。令和3年度、住民税均等割非課税世帯に対する臨時特別給付金について、対象と思われる世帯中に対して、臨時特別給付金支給要件確認書以下確認書を発行しています。非課税世帯に対する臨時特別給付金の申請期限は、確認書の発行日から3ヶ月です。期限を過ぎると申請を受け付けることができなくなる可能性がありますので、給付金の支給を希望する方は、お忘れのないよう返信をお願いいたします。また、確認書がお手元にある方で、支給対象者に該当しない、または支給を希望しない方については、お手数をおかけしますが、確認書内の私の世帯は給付金を受給しませんチェック欄の四角の四角にチェックを入れて返信をお願いいたします。なお、課税情報の確認ができないため、対象となる場合であっても、ご本人からの申請が必要となる世帯に対しては、別途ご案内を送付しています。対象と思われるが、確認書がお手元にない場合や、ご不明点などがありましたら、同給付金コールセンターへご連絡ください。中、対象と思われる世帯とは、基準日、3年12月10日において、市に住民票があり、世帯全員の令和3年度分住民税均等割が非課税である世帯。ただし、世帯全員が住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合などは対象外となります。対象外の例、親課税に扶養されている大学生非課税の単身世帯や子課税に扶養されている両親非課税の世帯。終わり。